ドイラジスピンオフ企画、映画水着ライオン決定戦、
イエーイ。
はい、完全にね、某テレビ番組のパクリですの映画版、今日は精鋭たち5人集めてやりますんで、よろしくお願いします。はい。せいだちね、映画素人どもがね、5人集まって。で、まあ、こちら紹介します。まず、エントリーナンバーは、ドクターさん。ドクターさんですね。はい、この方、一番好きな映画がノーカントリー。
イェーイ。
一番嫌いな映画がサマーウォーズ。
なんでじゃあ。
ね。ハイトーンボイスの残念フェイス。ってことですね。はい。で、エントリーナンバー2。めっちゃ浅いマン。大悟くん。大悟くんですね。はい。と一番好きな映画がオーロラの彼方へ。で、一番嫌いな映画がフォースカインドですね。はい。まあ、これね、聞いててもね、誰が誰か把握できないと思います。エントリーナンバー3、アキちゃん。
はい。
一番好きな映画、隣のトトロ。
お
一番嫌いな映画、100回泣くこと。
はい、ああ
月一本 OL です。何があったかしらね。月一本映画とね、はい。エントリーナンバー4、タコスケ。一番好きな映画が、2001年宇宙の旅。
マジで
一番嫌いな映画が、永遠のゼロ。
おー、
いいね。いいね。いいねっておかしいけどね。はい。映画見すぎのサッカー少年です。今日はね、そういう感じで。はい。そしてね、あ、俺一番最後ってバカだな、俺。私、こたつですけれども、一番好きな映画がメメント。一番嫌いな映画がジョシーズ。邦画ですね。あのケンドリック信者として。はい。ということでね、一戦目ね、もうカードを決定しましたんで、こたつとドクターさん。こちら一戦目ということで。
はい。
いいですか？
はい。
はい、じゃあルール説明なんですけども、1対1で好きな映画を4本あげます。その好きな4本のうち1つだけ好きじゃない映画が混ざっている。それをお互いに当てるというゲームですね。はい、じゃあ第1回戦。じゃあまずね、こたつのお品書きから披露します。1個目、Into the Woods。2個目、Into the Storm。
あれ？
3 個目、Into the Blue。
あれあれ？
4個目、Into the Wild。イントゥー縛りで、俺選んできました。はい。じゃあちょっとドクター君。
はい。じゃあ私ドクターのお知らせですね。
はい。
1、キルビルボリューム1。
キルビルボリューム1。
2、フルメタルジャケ。
うん。
で、3、ゴッドフォーザーパート1。
はい。
で、4は、合格披露台スタンドアローンコンプレックス。
はい。ということで、全部好きってことですね。
好きですね。
この映画。
はい。基本的には好きです。
基本的には好きです。じゃあ、こたつから、ドクター攻めますよ。
はい。
その作品一つにつき、2分間、プレゼンしていただいて、
はい。
で、その後、軽い質問タイム。まあ、これ、ヤジの方もね、
うん、
OK なんで。
ツッコミですね。
はい。ツッコミ。
ツッコミで。
ツッコミ。ということで、じゃあ、僕、攻めますね。
はい。
じゃあ、まず、後に聞きたくねえなって思うから。光学機動隊スタンドアローンコンプレックス。はい。
もともと押井監督の作品、まあ皆さん知ってます。
はいはい、はい。押井守さんですね。
押井守さんですね。押井守さんのね、作品はね、もうすごい昔から見てて。
はいはい。
それで一番最初に俺が触れたのは、うるせえやつなんですけど。
ああ、
はい。うるせえやつの方は、全く別の監督だったんですけど、途中からその変わって、押井監督になって。
うるせえやつら、ビューティフルドリーマー。
映画じゃなくて、アニメの方です。
アニメの方？
アニメの方ね、ケーブルテレビ見てたんですよね。
30秒。
まあ、短いっすね。で、そこから始まって、押井監督いろいろと見てみたんですけど、
はい、
まあ、それでご先祖様バンバンダイとかね、そうやって見たんですけど、高架機動隊、まあ、一見ね、マトリックスっぽいっていうふうに言われてるんですけど、
逆ですからね。
逆ですよね。高架機動隊ね、特にね、俺、こうやって、
ね、ラジオなんで、
見えないですよね。
ビジュアル見えないです。
まあ、いろいろとこういうアクション映画、好みなんですけど、こういう面から見たとき、もう、早く言っちゃいますけど、高架機動隊、好きな点は、あいつです。待てば使うやつ、トグサってやつです
ね。
あいつね、あれですね、 要するにその、うん、なんていうか武器のね、そのディティールのこだわりというか、そんな面が、ちゃんとね、書かれてる。しかも、俺の好きな、その FF、SF の世界、
はいはいはい、
あのサイバーパンクみたいなね、感じが、要するに俺的には、あれはね、マトリックスというより、うまく作られた、ブレードランナー。って感じがしますね。ってことで、まず第一に。ほか機動隊あげたいと思います。
はい。第一位選んだ俺だけどね。質問。じゃあまずね、トグサって誰ですか？
トグサ。
はい。
トグサって出てくるやつですよ。
あの、イノセンスが出てたやつ？もう出てない。
イノセンスは
出てるか。
俺イノセンス見てないです。
え、あれ？あれ？おしい好き。
いや、俺おしいさんはさ、好きじゃないですよ。おしい作品が好きなんですよ。
おしいさんが好きじゃないけど、おしい作品が好き。
そうです。
イノセンスはおしい作品じゃない
ですか。おしい作品ですけど、でもおしいの作品だったら何でも見るってわけじゃないですよ、俺は。だって
ただ、単体で
好き、ね、タランティーノが好きでも俺、キルビルさん見てますけど、キルビルの他にもこれからのあれ見るつもりですけど。
メイドフレイトとか、
はい。見るつもりですけど、他の作品見たことあるかっていうと、そうじゃないですか。
あ、わかりました。じゃあ、
何でも見る
か。おしいさんが好きってわけじゃないと。
ではない。
はいはいはい。あとは何ですか？マトリックスはちなみに好きですか？
マトリックスは、
あれ
マトリックスは好きですよ。
本当？
マトリックスはね、2まではね、映画館で見ました。2までは映画館で見たんですけど、
あれ
3はね、見てなかった。3はね、金曜ロードショーで見ました。
その程度という
。その程度。
なるほどね。
いや、まあ、だって、マトリックスはね、王道すぎてなんかね、っていう感じ
が。まあ、じゃあ、ちょっと。
まあでも、あのね、設定はね、設定は好きですよ、俺。
君、王道が、お品書きに入ってるんだけど。
ああ。
まあまあまあ、じゃあ、
はい。
じゃあ、まあ、ヤジの方、あります？
攻殻機動隊ってアニメですか？
アニメです
。アニメが一つだけそれ出てるってことは、アニメの中では一番好きってことです。
いや、でもないですね。
これ
何くくり？
そう、何くくりで選んだ？
くくり？くくりはない。
くくりは特にないですよ。
あ、僕が好きな映画。ということでね、じゃあ攻撃動隊の話でした。はい。じゃあ、僕に攻撃していただいて。
させていただきましょうか。
はい。
じゃあ、まずは、イントゥーザ、このワイルドの。
イントゥーザワイルドから、はい。
ワイルドでお願いします。
じゃあ、イントゥーザワイルドですね。これ、あれですね。原作がございまして、荒野へっていう小説なんですけれども、小説っていうかノンフィクション小説。要は実話ベースの話なんですけど、若者が自分探しの旅出てアラスカに行くっていう。
いいですね。
話なんですけど。これ、ショーン、
大好きですよ。
そうですか。ショーン・ペンが監督してるんですよ。ミスティック・リバーとか、アイアム・サム。
アイアム・サム。
はい。知らない。知らない相手に話すといいね。はい。に出てる。まあ俳優なんですけど、その方が初監督かな作品で撮ったやつで、
うん、
ちょっとまあロードムービー風なんですけど、うん、要は自分自身を、まあぶっ壊す旅っていう。
うん、
で、やっぱりね、彼はかなり環境的に恵まれてる人間なんですけど、主人公がね、
はい、
例えば親にね、新しい車買ってやるよって言われても、いや、いらねえと、古い車でいいよ、みたいな。なんか、よくわかんないけど、そういう人間なのね。
はいはい。
はい。で、その人が、まあ、アラスカ一人で目指してって、で、まあ、一応これノンフィクションなんでね、まあ、そういう展開になってしまうんですけども、まあ、最後死ぬんですよ。はい。そこのね、死ぬところがすごいんですね。なんかもう、大変なんです。死ぬんです。
具体的には。
あのね、毒草かな？ちょっと口に入れちゃいけないものを口にしちゃいまして、けどもう一人しかいないんで、医者もね、いないですから、そのままなるようになっていくっていう。はい。そういう展開が。これ結構ね、事件性を帯びてて、当時はとてもね、話題になったらしいんですけど、それをまあ、実録映画として収めたって、これも価値があるんじゃないかな。
時間です
。じゃあ、質問ですけど、
はい。
インテルタバイト、まあ、これ率直な、まず質問なんですけど、うん、インテルタバイト、これノンフィクションって言われたんですけど、
うん、
ノンフィクションだったらなんでないの最後。死んだ時までをその映画収められてるのかなという。
それは大体やっぱ後日談として、例えばアメリカンスナイパーとかでもそうじゃないですか。
ああ、なるほど。
はいはい。フォックスキャッチャーとかも最近あったけど、やっぱその人が死ぬまでっていうものをノンフィクションとして語る作品は多いですよね。
うんうん、
面白いですか。
はい、お願いします。
何が面白いんですか。
これね、これやっぱあれですよ。若い時ってみんな自分ってなんだろうって思うじゃないですか。
うん、
それを究極、もうほんと例えば持ってるものを全部捨てていくんですよ。人間関係とか、もちろんね、持ち物も全てを捨てて、もうなんか裸一貫でアラスカに行くみたいな。もう自分の命のみ、うん、持ってるのは。そこまでしてくれてる人って周りにいないじゃない。そういう意味で見本になるというか、自分探しの旅をする上で、ここまで究極系はないなっていうことですね。うん、はい。
ちなみにそれはアラスカのどのあたりの、
知らないわ、ごめん。
知らない、知らない。
そこまで覚えてない。
そこまで重要なとこではない。
もうざっくりアラスカで許して。うん、いいっすか、じゃあ。とりあえずワイルドです。
ワイルド。はい。なるほど。
じゃあ二つ目、攻めますよ。じゃあ二つ目。フルメタルジャケットいきましょうか。
はい。フルメタルジャケット、フルメタルジャケットは、監督誰でしたっけ？
キューブリックですよ。
キューブリックですね。
はい。
フルメタルジャケットをね、見始めたのは確かインターネットだったんですよね。まあ、印象的なのが、ハートマン軍曹で。
ごめん、インターネットって
何？いや、インターネットで、そのハートマン軍曹。
ああ、名シーンみたいな。
そう、名シーンみたいなので見て、それでまあ、見始めたんですけども、まあ、フルメタルジャケット見る前に、いろいろとまあ、元からそういう、何でしたっけ、ベトナム戦争ものが好きで、ランボーとか、
はいはい、
地獄の黙示録とか。
はいはいはい。
プラトーンとか、うん、ああいうのを真似して。
ほんとベトナムなんだね。
そうですね。
戦争ものってわけじゃなくて。
戦争ものってわけじゃないですね。まあ戦争ものもよく見てたんですけど。で、それでまあフルメタルジャケット見たんですけど、まあフルメタルジャケットは確かに感じがなんか違うです。他のなんか、ベトナム戦争ものが、なんかそうやってアメリカの社会やその戦争を批判してる一方で、なんかフルメタルジャケットはどことなくその、まあ、冒頭のシーンでなんかすげえ軽快なミュージックに乗せながら頭が丸刈りにされたりとか、ああいうギャグシーンがあったりとか、そういった意味でなんかフルメタルジャケットはちょっと違う感じのベトナム戦争映画なのかなというね。ところを、まあ感じましたと。
はい。
いうことで、以上
です。以上ですか？
何が好きなんですか？
フルメタルジャケット。まあ一言で言えばもう迫力でしょ。ハートマンの。
ああ、もう鬼共感ぶりとか。
そう。うん。
後編部分は別に。
後編部分ね、は、まあ、そんな、あれかなっていう感じですけど。
まあ、あれ。怪しくなってたんだ、雲行きが。
まあ、あれ一つでね、もうね、それ、全部ね、丸ごと食えるくらいね、そのそう。
全て持って
る。実際、あの人はね、俺好きなんで、ディスカバリーチャンネルとか出て、いろいろと銃の紹介とかいろいろとしたり。
あ、まあ、銃好きだもんね。
銃は、まあ、好きとはちょっと違いますけど、まあ、いろいろとね、詳しく知ってるっていう感じですけど。
好きじゃねえんだ。よくわかんない。
まあ、そんな感じで、フルメタルジャケットです。
はい。ありがとうございます。じゃあ、逆に攻めていただいて、はい。二、はい、つの二つ目。
じゃあ、イントゥーザブルー、これで。
イントゥーザブルーで、はい。イントゥーザブルーはあれですよ。今は亡き、ポール・ウォーカーが主演です。はい。と、まあ、ヒロインで、ジェシカ・アルバが、もうジェシカ・アルバがずーっとね、もうビキニだけ。ずーっと海泳いでビキニだけなんですよ。で、これね、多分ね、映画史上、稀に見るケツがいい映画こんなにいいシリは見たことがない。
何映画なんですか？
これはですね、トレジャーものっぽい感じですね。いや、まあ、その要素もはらんでいる。よく泳ぐ人なんですよ。ポールウォーカーと、ダイビングするんですね、ジェシカルバ。で、まあ、4人組でダイビングするんですけど、なんかまあ、潜ってったら、なんか沈没船みたいのを見つけるんですよ。ナンパ船。で、そこをね、掘ってったら、なんか金の剣とか出てきたりして、やったーみたいな、これ結構売れるんじゃねーっていうのと、別個に、もうちょっと遠くに飛行機も落ちてるんですよ。で、その飛行機にめちゃくちゃこう、まあ、麻薬が死ぬほど積んであるんですよ。で、それを発見しちゃって、さあ大変っていうね。
どうなんですか、
それは。これは皆さん見ていただいて。これだ結構大事なところなんでね。はい。
イントゥーザブルーはじゃあ海のブルー。
海のブルーですね。
海の中ってい
う。でも、これなんだろうね。サメとかも出てくるんだけど、そういうパニック要素がないんですよ。どっちかというと、いや、サメいるからお前ら、ちょっと海から上がろうぜ、みたいなシーンがあるんだけど、いやいやと、このタイガーシャークじゃない種は、なんなら安全だから、全然潜って平気だよって。だからもうサメと一緒に戯れるっていう、もう正しい海の描写があるわけです。で、もう海の描写がずっと綺麗。永遠に綺麗。もう、こんな角度からよく撮ったねとかさ。まあ、綺麗ですよ。
ありがとうございます。
はい。
ケツと海。
そう。
はい。
そういうこと。質問どうぞ。
今大体環境とその環境の良さしか語ってないんですけど、うん、
はい、
一体人間関係的にはそういう人間の心の動きとかそういうのでいいと思ったところありますか？
あ、僕そういう見方しないですね。
え、
人間の機微とか、はい、いや、感情とかどうでもいいんですよ。あれは、ごめんね、さっき言い忘れたけど、Into the Wild はクリステン・スチュワート、はい、が出てていいなで。
いいな。
これは Into the Blue はジェシカ・アルバが出てていいなで。
俳優じゃないですか。
いやいや、そういう見方あるでしょ。
ありますね、はい、確かに。
なので、彼女がずーっとね、服も着ないで、ビキニだけで頑張ってるって、それがすごい。これ確かに、撮影冬とかに撮ってるのに、全く寒そうじゃないし、なんかね、日焼けしてて健康的なんですよ。内容がどうとかではなく、このジェシカ・アルバを海でちゃんとね、収、うん、めたっていう奇跡を称えたいっていう話です。
イメージビデオ的なことで
した。じゃあ、イメージビデオです。
簡単に食いますね。
イントゥザブルーはイメージビデオ
です。そういう感じね。なるほど。
じゃあ、次行くね。
はい。
じゃあ、ドクターさんの3本目。ゴッドファーザーパート1で。
ゴッドファーザーパート1。
はい。
ゴッドファーザー。俺ね、あれなんですよ。まあ、イタリアが結構なかなか好きでして。
はい。
それですね。まあ、まあ、彼らゴッドファーザー、このお話自体はイタリアじゃなくてアメリカのお話なんですけど、
うん
うん、俺が何に惚れ込んだかっていうと、まあ、DVD の、書いたことあります ?DVD。
ありますね。
チャプター画面。あれ俺、あの、大学で最初に見てあれね、すごい感動したんですけど、
チャプター画面。メニュー画面で感動したんですか?
メニュー画面。メニュー画面があれですよ。覚えてますよね。
いや、覚えてないよ。うん、
チャプター画面が、なんか、はい、要するに何気ない、普通の景色なんですよ。普通に後ろ側に自由の女神像が立てて、で、ここに道路が、砂利道があってっていう話。それとか、ここにトマト畑があって、で、子供がなんかそこら辺遊んでるみたいな。
あ、そうなの?
なんですけど、うん、それよく見ると、それ全部人が死んでるシーンなんですよ。その劇中内に。
はぁ。
女神が立って、そこに砂利道があるシーンも、車の向こう側で、人が死んでるっていう、そういうシーン。
うん、
で、トマト畑で、子供が遊んでるっていうシーンも、何でしたっけ、ボスですよ。ボスが、
あれね。
そうです。人が、やばい病気で倒れて死んでるっていう、そういうシーンなんですよね。
うん、
もうその何気ない風景の中で、何気ないシーンが書かれてる。このアメリカのね、そういう、まあ、社会問題的な、ところを捉えてるっていうのも、まあ、チャプターのいいところなんですけど、まあ、チャプターから始まって
る。いや、いいよ、いいよ。面白い、面白い、そのくら
い。そういうのが、
まあ。それプラス、なんていうかね、まあ、アメリカにはまあ、いろいろと移民問題ありまして、いろいろとまあ、あれですけど、
はい。
その、イタリア系移民が、まあ、それはちょっと微妙に2の話に繋がっちゃうんですけど、
うん。
そのアメリカ社会の中でどうやって、まあ、うまくのし上がっていくっていうか、まあ、成功していくかっていう、
うん。
まあ、こういう風でしなきゃ、成功できませんでしたよ、みたいな。そこら辺の哀愁というものがね、まあ、漂っていて、いいんじゃないかと、ゴールドファーザー
言うんです。
こんな感じですね。
ああ、なるほどね。君本当に俳優の話しないね。
しないですね、俺。
だから俺と全く見方が違う、
ね。俳優はそうですね、見ないですね、俺。
ねえ、アルパチーノがとか一切言わないじゃん。
うん。
面白いね。で、なんでワンなんですか?多分ワンじゃなくても良さそうだけど。
ワンっていうのは、まあ、要するに始まりだから、たまたま。という感じで。
シリーズを通しても
好き。あ、気持ちだ、じゃあ。
シリーズを通しても好きですね。まあ、できれば1、2、3で食っておいた方がいいかなと。
なるほどね。いや、もう、多分好きだから、俺質問ないですね、これ。
あら。
じゃあ、3問目、僕、来てください。
じゃあ、イントゥーザ・ウッズはいいとして、イントゥーザ・ストーム。ストーム。
じゃあ、イントゥーザ・ストームですね。
ストームで、はい。
これはですね、僕の大好物な、要は POV 視点で描かれてる、
POV。
パニック映画なんですよ。う
ん、
でこの POV っていうのは主観視点なんですけど、例えばなんだろうね、最近だとクロニクルとか、じゃあずいぶん前に遡ったらブレアウィッチプロジェクトとか、クローバーフィールドとか、レックとか、ああいった手法で、まあ、作られてるんですけど、でも一貫して一つの、ビデオカメラだけじゃなくて、複数のここからの監視カメラの映像とか、まあ彼らが持ってるこのカメラの映像とかをずっと繋ぎ合わせて、とんでもない竜巻が、まあ、来てるところを、まあ、映してるんだけど、これまあ、やっぱ竜巻 VS 人間の描き方がもうマジ最高なんですよ。学校の中閉じこもって、監視カメラのシーンとかあるんですけど、迫力がね、尋常じゃない。で、それをまあよく撮ったなっていうところと、あと見たことないね、竜巻が出てくるんですよ。これ僕、炎渦竜巻と呼んでますけど、ね、竜巻が、 ちょっとまあ引火しちゃって火事起こして、うん、すげえね。
なるほど。
うん、見たことねえよ、この絵っていう。ただそのディザスタームービーだね。それに立ち向かっていく人間の視点もあれば、ものすごい俯瞰で、災害として恐怖が描かれてるっていう点でもまあすごいし、あとまあこれかなり複数視点なんで主人公が誰っていないんですけど、うん、まあ中でもね、ちょっと名前忘れたけどね、気象観測するために竜巻にわざわざ向かっていく人たちがいるんですよ。彼らのね、竜巻との戦いが、まあね、かっこよすぎ。見て。
Into the Storm。
Into the Storm、ほんと最高だね。もう2分くらいでしょ、もう。おい。
好きそうですね、これはなんか。
そうですね。Into the Storm はこれ好きなんですよ、ね。
これだ。
じゃあ、まあ、お決まり的にまあ、質問させていただきます
けど。はいはい。
Into the Storm。じゃあ、これ何回見ましたか？
ああこれね、僕全部一回して、一回です。
一回。
はい。
全部一回して。
僕同じ映画基本的に二回目見ません。はい。
じゃあ、以上です。
おー、オッケー。じゃあ最後行きましょう。はい、ドクターさんの最後。キルビルボリューム1。
キルビル。
お願いします。
はい。キルビルボリューム1、タランティーノの作品はまあ、うん、俳優じゃなくて監督でね、語るのが一番簡単ですね。タランティーノは、何が一番最初に見たっけな。多分、あんまりそのタランティーノの作品自体はあんまり見てなくて、
うん、
一番最初に見たのが多分、ジャンゴ。
お、最近だね。
ですね。それで、少しタランティーノ見るようになって、キルビルもちょっと触れてみようかなと。
ああ、じゃあ遡ってってる。
そうです。
うん、
キルビル、まあ、触れた二つ目のその理由としては、なんかあれなんですよ、サントラに確かね、グリーンホーネットのね、うん、あれが入ってるんですよ。
グリーンホーネット、映画？
映画ですね。トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルっていう。あの、トランペットの音楽が入ってるから、まあ、キルビル見たっていう、そういうとこもありますね。で、その、それで、だから要するに、キルビルっていうのは、その、いろんなね、そうやって、オマージュをね、うまくね、取り込むのがね、すごいね、はい、上手なんですよね、
はい。
日本のさ、アニメ的な、その表現とか、アメリカ人が好きそうなアメリカンコミックの、まあ、描写とか、あと、なんか、誰が好きなのかよくわかんないですけど、まあ、タランティーノ本人が好きなんでしょ
う
ね。
うん、
バーっと、なんか、白いところで、なんか、着物を着て、いやー
なんだっけ、ルシリュウだ。
でしたっけ、
うん、ルシリュ
ウ。二人で戦うことですね。
そうです、そうです、そうです。そういうなんか、いろんなね、タランティーノのね、好きなところと、あと、みんなこういうところを見たいんだろうなっていうものがごっちゃになった、そのタランティーノの面白箱っていうのが、
いい言葉持ってるね。タランティーノのおもちゃ箱。
そうです。
はぁ、あ、いい言葉持ってるね。あれ、俺、これが嫌いなんじゃないかって睨んでたのにな。じゃあ、ちょっとじゃあ質問しますけど、はい、タランティーノが描いてる日本像っていうのは好きですか？
は、好きじゃないです。タランティーノ違うじゃないですか。
え、
キルビルってさ、日本の話じゃないですもん。
いや、でも、結構あるじゃないですか、そういう、そう思わせるようなところ。
思わせる、あれはありますけど、でも。
栗山千明とかも出るじゃないですか。
出ますけど、でも他のね、
あれ？
ひよったの？
あれ？あれ？
他のところでね、いろいろね、まあ、好き嫌いで言えば、まあ、嫌いでもね、好きでもないんですよ、まあ。そんな、タランティーノの
描く、
タランティーノの描く日本像は好きでも嫌いでもなくて、そしてキルビルの中に入っているその日本像っていうのも、これが前面に出てるっていうわけじゃなくて、
うん、
まあ、キルビルの中で描かれているその日本像以外のところで非常に惹かれるものがあるという、そういうところですよね、キルビルが好きなの。
これも、例えば、今まで触れてこなかったけど、やっぱ君銃好きだから、銃描写みたいのも。
ガンアクションというより、あれは、カンフーアクションなんじゃないですか？
ああ、そうだね。うん。
まあ、刀で、うわーってやったりとか、
うん。
トラックスーツもあれですよね。
そうだね。ブルースリー
で。ブルースリーの。
うん。
って感じで、まあ、でもアクション
ブルースリー好きなの？
ブルースリーは、ね、あんまり見たことないんですよね。
ああ。
ブルースリー自体。
ああ。
でもね、カンフー映画は好きですよ。
へ
え。非常に。ってところで。
格闘も良かったと。
良かったと。
はい。
はい。
じゃあ、あと俺のイントゥザウズだけですね。
イントゥザウズ、じゃあ。
イントゥザウズ、僕もキャッチコピーとしてアナ・ケンドリック信者
と、ちょっと歌ってますからね。
アナ・ケンドリックって方がね、シンデレラをやってるんですね。
うん、
で、まあ、歌が上手いっていうの皆さんね、ご存知だと思うんですけど、この映画の一番いいところはですね、開脚前転ですね。ほんとね、こう、話がおバカすぎて、まあ、もともと舞台だから、それをこうなんか、同じ映画で見せると、だからすごい端折ってるところも多すぎて、なんか、シンデレラが、チャーミング王子が、 シンデレラを追いかけるっていう、あのね、ガラスの靴を落とすところあるじゃないですか。あのやりとりが3回あるんですよ。
うん、
その、1日目、2日目、3回目、全く同じことを、待てーシンデレラーみたいな、そう、やるんですよ。その中の2日目か3日目かな、ちょっと忘れたけども、その時にね、まあ、盛大に転ぶわけですよ。逃げようとして。
アナケンがね。
そう、アナケンドリックが森でね、ちょっと崖っぽいとか、うわーって転んで、着地する感じのところでもう、開脚ですよ。大開脚。この魅力伝わる？アナ・ケンドリックが開脚を前提するんです
よ。いや、見てないからわかりませんけど、ビッグチャンス
は。はい。そこで、まあ、100点満点。
100点満点。
飛び出してた。まあ、ストーリー的には、ちょっとね、なんだろうね、すごくこう、ディズニーの王道みたいなとこ外してる感じがして、うんうん、なんか、ベタな展開じゃないんですよね。あんまりこう、どっちかというとなんか、モラル的にどうなのっていうような展開とか、この伏線いるとか、それもありなのみたいな、なんか結構気に食わないとこもたくさんあるんだけど、それを補ってあまりあるアナケンドリック力。
結局そこなんですか。
うん。だからやっぱ去年ね、2015年の中ではやっぱりね、イントゥーザウッズは相当アナケンドリック以外の中でも上の方ですね。はい。いかがですか。
じゃあ質問。
大丈夫ですか。はい。うん、はい、
ちなみに、イントゥーザウッズはちょっと外れるんですけど、アナ・ケンドリックで一番よくできてるなぁと思った映画は。
ハッピーボイスキラー
ですね。それ、この間も言ってましたけど。
じゃあ聞くなよ。
いや、でも今のね、反応はね、非常に参考になりましたよ。
あー、ほんとね。はい。じゃあ、お互いにじゃあ披露しますか。じゃあ、そうしましょう。
はい。
じゃあまず、じゃあ俺、選びますよ。
どうぞ。
ドクターさんが嫌いな映画は、はい、キルビルボリューム1だと思います。
なぜそう思われました
か？俺なぜそう思われたか。キルビル。
キルビル。
なんだろうね。嫌いなんじゃないかな。ごめん。印象。
印象ね、
私、どれ？
あなたは、勝さんの嫌いな映画は、イントゥザブル
です。イントゥザブル、はい。
なぜそう思われましたか？
イントゥザブルですね。イントゥザブルね、あのね、あれなんですよ。やっぱり俺が今なんかすごい引っかかったのは環境のね、その周りの風景とか、景色とか、この画面面の良さしかね、言ってなかった。
うん、それが良いところだからね。
ストーリーがね、非常に重要なんじゃないかなというふうな、ね、印象があるんで。
は
まあ、そこら辺はね、結構引っかかるところありました、インテザブル。
じゃあ、実食
ビルビル大好きです。
おーインテザブル大好きです
マジっすか。
そりゃそうでしょ。なんだよ。
感がすごい。
なんだよ。じゃあドクターさんは、
はい、
マジか。うーん、これ嫌いなわけないからな。フルメタルジャケットですね。
フルメタルジャケット。
はい、フルメタルジャケット。うん、やっぱ他の作品をね、こだわりがやっぱちょっと強そうな感じしたんだけど、うん、ベトナム戦争をちょっと引き合いに出さないと語れないぐらい他の作品をね。うん、類似作をちょっと持ってこないと中に触れられないぐらいなんじゃないかな。
じゃあ俺としては、はい、Into the Woods。
Into the Woods
ですね。
なるほどね。
なんで俺これ選んだかっていうと、そういう風にアナ・ケンドリック大好きじゃないですか、うん、だからあの一番アナ・ケンドリックでよくできた作品を聞いたんですけど、
うん、
アナ・ケンドリックでアナ・ケンドリックを悪く撮ったような映画
で、あーなるほどなるほどね、
っていう風に
思ったんですね。なるほどね。あーそうかそうか、そうだね、
そういう感じですね。
はい、じゃあ実食。
実食。
映画を食べてください。
キルビルジャケット。はい、大好きでございます。
おー。
負けちゃうか。
やべー。
負けちゃうか。
イントゥザウッズね。大好きです。いや、実はね、これ、俺、後から評価が変わったんですよ。
そうなんですか。
映画を見終わった瞬間はそんな好きじゃなかったんだけど、よく考えたらすげえ好きだったっていうパターンね。いや、これほんと、まだ今でもだって、俺一回しか見てないけど、今でも歌が思い出せるぐらいだからね。
ああ。
じゃあ僕攻めますね、ドクターさん。これもラスト勝負ですからね。じゃあ、広角機動隊スタンダードコンプレックスを。いや、そんなことねえと思うんだけどね。はい。
じゃあ、二者択一。
イントゥーザまで実は合ってるんですよ。
全部そうですよね。並びますね。いや、絶対負けられない。 Into the Wild で。
Into the Wild で。どうしてですか。
Into the Wild ね。さっきあの小説あるっていうふうに言ったじゃないですか、
うん、
原作が。あとは多分おそらく小説読んでるかもしれないんですよ。
うん、
っていうことはそのアラスカの細かい土地の方まで多分おそらく記述されているんではないかと。
お
それで、あれこの人、あら、答えらんないじゃん。アラスカってね、あれなんですよ。いろいろとね、歴史がありまして。
うるせえうるせえ。じゃあ行きまーす。じゃあ実食。
放火機動隊、嫌いです。
おお
参りました。
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 インテゥーワールド、参りました。やべえ引き分け、じゃあ勝ち点1で。勝ち点1で。じゃあ、ちょっと、理由聞こうか。
じゃあまず。放火機動隊ですけど、はい、正直言ってね、俺マトリックス最初に見ちゃったんですよ。
ああ、なるほど。
放火機動隊より、マトリックスの方がいいでしょ、みたいな。
そういうこと
で曲げて。しかも、放火機動隊、自体はまだ見たことなくて、一回も見たことないです。
マジか。
いや、本当の
水。本当の水嫌い。
水嫌いです、ね。
あ、そうだ。
そうです。
マジか。すごいね。
すごい。
マジか。すごいな、お前。
それで、
え、お前、俺見てないの？すごいな、お前。
本当に水嫌い。
でも、工学費用体の、なんか、全体の雰囲気はしてて、まあ、それは、いろんな人からよく聞かされてるんですけど、うん、まあ、そういう、なんか、ファンの人が、ちょっとね、俺としてはね、高画機動隊にハマるファン層っていうのがあまり好きなタイプじゃないんですよ。
うん、
ああ。ね、
絶対ドクター好きだからね。
多分そうです
よ、ね。絶対好き。
でもこれ、高画機動隊はね、多分見る予定ないです。で、ああ、惜しい作品はね、結構いろいろと、うるせえ奴らとか、うん、あと、ご先祖様バンバン隊とか、ああいうのを
見てるけど、
見てますけど、パトリバーとか。でも、高画機動隊はね、なんか、SF を書き切れてるんだか書き切れてないんだかっていう。
いや、言うねえ。
あんまり好きじゃないんですよ、ね。
そうですか。はい、わかりました。はい。で僕、Into the Wild なんですけど、
はい。
まあ、一言で言うとね、僕、実話物が全然好きじゃないです。
なるほど。
なのになんか、うじうじうじうじね、自分探しの旅で、で、最後死ぬって、そんなオチあるかと。退屈なのに、さらに、
最後で死ぬという。
最後死ぬ。何にも面白くない。
面白くないですね、確かに。
本当だ、あらす、だからどうでもいいんだよね。だから頑張って死に場所を思い出すためにちょっと調べたぐらいだよね。アラスカだったの、それは。
なるほど。
今思えばもう、これこそストーリーしか言ってなかったと
思う。本当にね。じゃあ、お互いに負けてもね。
ということで。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。